アートトーク。
はい、本日取り上げる方ですか？
はい、本日取り上げるのはトレイシー・エミン、イギリスのトレイシー・エミンという作家になります。上の方ノートで文章にまとめてありますので、ノートの方を見ながら、聞いていただければなと思います。で、ですね、トレイシー・エミン、一応皆さんやっと今回いつもやってるので、トレイシー・エミン知ってるよって人はなんかポジティブな顔文字で、知らなかったよって人はなんかネガティブな絵文字みたいなのを出していただければなと思います。スペースのね。
これ、ハ
なん
ート
か、
とか涙とかですね。
ハートとか涙とか、パットマークだったり、グッドだったり。さすが東 MAX さんご存知ですね。なんか、もちろん、日本語であまり情報が出てこなかったので、日本では多分全然メジャーじゃないんだろうなと思っていて、なんかこの番組はその僕が英語なり、ドイツ語で情報集めてきたのを日本語で紹介するっていう番組なので、なんか日本人の方にとっては初めてかもしれないなという感じです。一応ノートの方に、作品のバーチャルツアーがあったので、これはね、ムンクギャラリーかな？あ、違うな。ロンネソンズ、そう、多分ムンクギャラリーでやってたバーチャルツアーっていうのが YouTube でも上がってて、ちょっと多分一緒に聞きながら YouTube の動画見れない気もするので、YouTube の方は後々見ていただければなと思います。で、トレイシー・エミンどんな作家なのかっていうのを一言でまず言うと、さらけ出す女性アーティストというような、名目にしようかなと思っておりまして、かなりセンセーショナルな部分を、セクシャルな部分だったりとか、自分のちょっと普段なら隠したいような、歴史だったりとか過去だったりとかっていうのを、全部、表現に変えてさらけ出すみたいな、作品がすごく多い作家です。例えば、自分のお母さんが亡くなったことだったりとか、中絶を2回ほどされてる、2回だったかな、してるんですけど、その中絶に対する、その悲壮感だったりとかっていう、悲しみだったりとかっていう、内容だったりとか、ちょっとセクシャルな部分だったりとかっていうようなことを、ガンガン、表に出すっていう、ちょっとね、目を背けたいっていう人もいるかもしれないような、ちょっとこう、なんて言ったらいいのかな。ちょっとこうセンセーショナルで、結構、ね、生々しいというかな、そんなような、作品がすごく多いですね。で、もちろんかなり、批判を、最初に当時ですね、最初の作品を出した時はかなり批判を受けてたんですけど、結局今は、イギリスの王立アカデミーの教授にもなっていて、世界中で評価を受けている作家と言えるかなと思います。
トレイシー・エミ
後
さん
々
は最初からそういうスタイルだったんですか？どっかのタイ
そうですね、最初から割とこういうガンガン出していく
ミング。
スタイルで、むしろ最近最新作を見れば見るほどちょっと落ち着いてるような印象ですね。
なるほど。ありがとうございます。
そうですね。で、一応プロフィールというか、1963年生まれで、イギリスのアカデミーでも即にすごく有名というような、美大ではないんですけど、美大に、いくつか出ている感じです。で、アカデミックにちょっと追ってはきているというところかなと思うんですけど、で、ノートの方にも、引用文出てますけど、最も美しいものは正直であること、たとえそれが見るに堪えないものであったとしてもという、彼女のステートメントの文章があっていて、これが彼女の作品の、根底にあるコンセプトなのかなと思います。要するに美術っていうもの、アートっていうものは、美しいものが何なのかっていうことを追うさいうものではあると思うんですよね。で、その美しいものっていう、何が美しいのかっていうのは、時代によったりとか、ジャンルによったりとかですね、哲学なり、いろんなものによって美しいものの定義っていうのは変わるんですけど、彼女の中でこの美しいものは何なのかっていうのは正直であること。で、それが、たとえそれが見るに堪えないものであったとしても、それが美しいんだよねということを言っていると。 だからさっき言ったみたいに、こう、まあ、後の作品紹介しますけど、まあ、ちょっと女性の汚い部分だったりとか、悲惨なことだったりとか、センセーショナルな内容とか、性の内容だったりとかっていう、まあ、本当は普段人はあんまりちょっと見たくないようなものだったとしても、実はこれが正直であって、これは美しいものなんだよということを、メインに作品を作っている方かなと思います。で、一応、イギリスの大手、ホワイトキューブギャラリーでも、取り扱いが、所属なのかちょっと分からなかったですけど、まあ、所属作品取り扱いがあるという感じです。はい、で、まあ、皆さんもし知ってる方がいるんだとしたら、後で後々中間で発表しますけど、この「マイ・ベッド」という作品があって、これターナー賞の、最終選考まで行った作品で、テイトギャラリーで、展示をされたんですけど、まあ、この、まあ、要はターナーの最終まで行ったっていうことでかなり有名になっていて、なんならこのターナー賞っていうのは、まあ、世界でかなり有名な、まあ、例えばダミアン・ハーストとかとったようなものですけど、優勝した人たち、大賞を取った人たちよりも、ノミネートまで行った人たちの方が有名になるみたいなジンクスみたいなのもあるので、まあ、最終選考まで行った、まあ、ノミネートまで行ったっていうことで、まあ、結局有名になって、まあ、2014年の7月のクリスティーズでは、大体3、4億円ぐらいの作品になって、落札されたぐらいの、まあ要するに、まあ億ですね、ミリオンアーティストみたいなことを言ったりしますけど、はい。っていうような、アーティストだと、考えておいてください。はい。では作品の方の解説に移っていこうかなと思うんですが、一つ目は、この CV ってやつですね。はい。CV。ちょっと読みたくないような、ね、あんまり読んじゃいけないような単語なんですけど、CV という作品があります。はい、で、9分41秒の作品、ビデオの作品なんですけど、まあ、割とこう、ドキュメンタリーフィルムみたいな感じで、自分の作品をさ解説してるようなというか、自分のことに対して喋っているような作品なんですけど、はい。で、ですね、まあ、この CV っていうのは本来、この、一応まあ読みますと、まあ、Can't Fire Nakua っていう内容にはなってるんですけど、この本当はこの CV って何なのかっていうと、 CV っていうのは僕ら、アーティストにとっては当然持っているものの内容で、これは、カリキュラムビターっていう、要するに履歴書、アーティストの履歴書のことを CV っていうふうに言うんですね。なので、展示歴とか、大学の学歴とか、ノミネートの受賞とか、まあ、なんかそういうもののアーティストに特化した、その高校卒業しましたみたいなところから省いて、まあ、美術に対するもの、自分の活動の履歴書のことを、まあ、CV というのがあって、まあ、これは別に誰もが持っている内容なんですけど、この CV っていうのは頭文字で、カリキュラムビターの CV なんですね。で、それを文字で、カントラネキュアっていう、単語に置き換えてると、まあ、同じ CV に頭文字を取ると CV になるんですけど、これは、僕が最初ちょっと読み上げの拒むぐらいの、ちょっと、なんて言ったらいいのかな、英語で言うと普通の人あんま使わないような女性器の俗語です。はい。わざわざ、CV ってそういう本来の意味はそういうものなんだけど、女性器の、なんていうのかな、こうあんまりこう普通では言わないような単語、ちょっと汚い単語、女性器に対する単語というかのを、くっつけて、まあ、ダジャレというわけじゃないですけど、やってるという感じになってます。ジョークにしてるという感じですね。はい。で、まあ、もう彼女の、そのもうかなりがっつりしたこのコンセプトがすぐ分かりやすい作品かなと思うんですけど、まあなんか、裸で母親の前でこう座ってたりとかするような、なんかちょっとね、こう、まあ、虐待とかもあったりとかしたみたいなんですけど、まあ、そういうものを、まあ、彼女の歴史を、まあ、こう人生とかですね、の歴史の物語を、まあ、ムービーにしているというような内容です。はい、
はい。
ちょっと今日、はい、このリンクの方に後で興味がある方は、ムービーの方を見ていただければなと思います。はい。で、まあ、似たような作品といってはあれですけど、How It Feels という作品が、1996年にもあって、これですね、6年前に中絶手術を受けた、まあロンドンの古い教会にある診察室の外から始まる映像で、まあ、彼の女の、まあ、実体験に対してこういろいろ話をしながら進むムービーになってます。うん、で、まあ、なんていうのかな。まあ、もちろん彼女は中絶に対してすごくポジティブだったわけではなく、まあ、できることならしたくなかったような、ことなんですけど、まあ、心の傷だったりとか、体の傷だったりとか、まあ、本当にその、まあ、子供を殺してしまうということに対する道徳的な混乱だったりとか、っていう、まあ、その苦悩に対する、まあ、かなり女性アーティスト、世界中の女性アーティストの結構な多くの女性アーティストは割とこう女性性に対するというか、セクシャルな問題に対するテーマを取り上げることはすごく多いんですけど、まあ、はい、エミもまあ同じようにこう、まあこういうね、女性ならではの問題を社会問題にしたりとか、自分の歴史に対する内容を、説明しているような。まあ、ドキュメンタリームービーに近いようなものではあるんですけど、まあ、下に展示歴が書いてありますけど、かなりいろんなところで展示をされて、もうね、軒並み有名なギャラリーだったりとか、美術館でも展示してますね。はい、という感じです。うん、で、他にも、ホメージトゥエドワード・ムンクですね。And All My Dead Children っていう1998年の作品もあるんですけど、割と、トレイシー自身も、ですね、ムンクですね、エドワード・ムンクの、まあ、叫びで有名なね、ムンクに影響を受けているというのは本人も言っていて、で、上の、一番上の動画の方にも、ムンクギャラリー、数年前にできたね、オスロにできたムンクギャラリーのところでも多分何か展示があったんだと思うんですけど、はい、まあ、ムンクにかなり影響を受けているということで、まあ、その叫びっていうことですね。はい、で、このなんかオースゴールストランのムンク邸っていうムンクが住んでた場所なのかな、のところにある桟橋で全裸で、叫び声を上げているような動画があるんですけど、はい、まあなんかオマージュである作品ですね。というような、まあまあ、これも、退治した子どもたちをとの連携というか、まあ、オールマイティッド・チルドレンっていう自分で、まあ、中絶をしてした子どもたちに対する、作品の内容かなという感じですね。はい、うん、まあ、なんか2000年前、1900年の後半ですね、2世紀後半の作家の作品は割とこういうムービーが多くて、まあ、普段普通の女性であればというか、普通の考えで言えばこういうことは割と内に秘めた苦しみなところを、まあ、彼女は作品に昇華するっていうのはすごく強い女性なんだなとは思うんですけれども、はい、はい、で、他にも同じ時期ですね、この中絶のタイミングの時期の作品はかなり作品があって、まあ、Terribly Wrong っていう作品、1997年の版画の作品があるんですけど、もうちょっと、なんていうのかな、女性というか、まあ、本人であろう、股間というかの部分から、まあ、なんか液体が流れているような、描写がある、プリントがあるんですけど、はい、まあ、こういう、まあ、なんか攻撃性と美とかセックス、痛み、暴力といった記憶の作品とかっていうのが彼女は多い中、まあ、こういう、作品もあるよと。まあ、なんかここまでかなり分かりやすいというか、こう彼女がどんな作家なのかっていうのはすごく伝わりやすい作品が多いのかなと思で、彼女を一躍有名にさせた作品ってだし、まあ、僕が彼女を認知するようになった作品も、このその下の「マイ・ベッド」という作品ですね。はい、になるんですが、これがまあ1999年のターナー賞のノミネートになったという作品です。この後2014年の7月はこのクリスティーズのオークションで、まあ、2000、2ミリオンポンド、 で、今、ポンドが180円ぐらいなのかな。なので、まあ、大体4億円ぐらいかなと思いますけど、4億円ぐらいの作品で落札されたような作品です。まあ、このベッド、インストレーションなんですけど、彼女が自分で使っていたベッドで、彼女、実際、ちょっと鬱だった時期があって、数日間、ここのベッドから動かなかったような歴史がある。後の、ベッドを出しているらしいんですけど、まあ、体液で汚れていて、まあ、床にはコンドームだったりとか、生理の血ですね、がついていた下着とか、まあ、ちょっと、まあ、目を覚めたけたくなるような、まあ、他の汚物だったりでも、ちょっと汚いようなものというかね、生理的なものが、置いてあると作品なんですが、これもすごく批判が最初はもちろんあって、このベッド、まあ、別に作家のベッドを置くことに対して、やっぱりこのまだ1998年である、20年以上前の作品だということもあって、結構批判的な声が多かったと。今よりもまあちょっとコンテンポラリーの、まあ、インスタレーションの認知がまだ低かった時期、20年前、25年ぐらい前ですか。なので、低かった時期なので、かなり批判を受けたにもかかわらずですね、彼女は、まあ、誰かが言ったような、誰でもできるじゃないかってことをすごく言われたらしいんですけど、このサッカーね、アーティストになったら誰でもできるじゃんみたいなことを言われたことに対して、今まで誰もやったことなかったでしょっていうことを、反論していると。まあ、コンテンポラリーっぽいというか、神髄であるような、挨拶ではあるかなと思います。この後、なんかエピソードとしては、他のパフォーマンスアーティストの、男性2人組だったと思うんですけど、のアーティストが、テートの展示だったか別の展示かなんかで、このベッドの上に飛び乗って、で、2人でちょっと多分セクシャルな行為を、そのベッドの上でする。とこのベッドの上でするっていうパフォーマンスが行われて、まあ、その後もちろんキュレーターとかに怒られたんですけど、まあ、なんか見てる人には拍手で迎えられて、まあ、パフォーマンスとしてすごく成立して、まあ、彼女のコンセプトを引き継いだということで評価を受けたっていうエピソードがまああるんですけど、っていうような、まあ本当に彼女を一躍有名させた作品の一つかなと思います、このマイベッドっていうのはね。で、他にも同じようなというか、インスタレーションで、その下ですね、ちょっと年代がちょっと、この年、これ展示が多分その後だと思う。1995年かな？もうちょっと年代がバタバタしてるかもしれないですけど、Everyone had ever slept with っていう、まあ、私と一緒に寝た人っていう作品かな、日本語にすると。寝た人っていう作品で、まあ、なんか120人の刺繍が行われている、実際のテントなんですけど、まあ、寝たっていうのはそのセクシュアルな意味で寝るっていうことも、まあ、もちろんそうなんですけど、ただそれだけじゃなくて、普通に家族だったりとか友達とベッドでゴロンとしたっていうことだったりとか、まあ、そういう意味も含まれているし、まあ、2人の胎児、中絶した胎児ですねの名前も中に入っている。彼女、まあ、広い意味で寝るということの、まあ、スレプトブースになります。で、まあ、そのままではあるんですけど、名前だったりとかメッセージだったりとかが、刺繍されている作品です。参照元には中の拡大写真とかもいろいろ出ているので、でいただければなと思います。なんか、まあ、ゴシップ的な内容で言うと、当時付き合っていた有名な作家の、名前が、なんか書かれてたりとか、まあ、なんか割とゴシップにはこう、なんていうのかな、飽きないというか、作家で 当時有名だった、まあ、そのアーティストだったりとか、アーティストの横のつながりとか、ね、ハーストとかとももちろん連携はあるんですけど、まあ、いろんなブルジョワとかリス・ブルジョワとかですね。まあ、友人関係は広かったので、まあ、なんかこう、そういうゴシップも結構あったりもしたそうですね。ちょっと僕はあんまり興味がなかったので追わなかったですけど、そういう作家もいます。似たような作品というかあれですけど、その下にも、マッド・トレイシー・フォーム・マイ・ゲイツかな。Everyone's Been There という作品で、まあ、この、 文字を使った作品が、キルトとかですね、毛布とかってキルトとかっていうのがこう刺繍されている作品があります。で、かなりなんかスペルとかが間違いが多いみたいなんですけど、これもまああえてらしいですね。あえて、まあ、なんかそういうことをしているそうなんですけど。で、まあ、この、上のテントの中もそうなんですけど、まあ、スティッチだったりとか、まあ、要は縫ってあるとか、まあ、なんていうのかな、キルト系の作品、素材を使ってるんですけど、これも割とトレイシーの中ではかなり意味のあるも素材であって、まあ、このこう刺繍だったりとかキルトとかっていうのは割と昔から女性の仕事であるというふうに扱われてきた素材であるわけですよね。まあ、布を織るとか、まあ、なんか縫うとかっていうのは女性の仕事だったよねっていうこともあり、まあ、彼女の、まあ、女性アーティストとしての、まあ、女性性ですね、セクシャリティに関する投げかけっていうのも含まれていて、あえて、まあ、こういう女性ならではの仕事だったっていうものを用いていると、まあ、そういうことに対するカウンターだったりとかっていうことかなと思いますが。っていう割とこう作品が多いですね。で、まあ、文字の作品最近が多くて、ここ近年では、ですね、ネオンシリーズの作品が多いんですけど、まあ、その下に書いてある、貼ってある作品で、まあ、他にも Google で検索してもらったら出てくるんですけど、いろんなバリエーションがあって、まあなんか「You touch my soul」、「Long for you」、I don't believe in love, but I believe in you っていう作品だったりとかっていう、まあちょっと、なんて言ったらいいのかな、愛と You で作られている、こう、二人称というかな、二人称の文字列がすごく多いですね。特徴としては、愛と You っていうか、まあ見る人からすると、自分に話しかけていられているような感覚にもなるだろうし、ね、誰に対して何なのかっていうことを、まあ、想像するきっかけにも、まあ、なるかなとは思うんですけど、まあこの二人称の作品、ネオンの文字の作品っていうのは正直、まあ、ちょっとやり尽くされていて誰もがやってるような作品ではあるような気はしているので、僕個人としてあんまりこの作品は好きではないんですけど、まあ文字、まあ、直接的なメッセージを伝えることがすごく多かったトレイシーの作品に対して、このネオンとか、まあ、っていうのはかなり相性が良かったんだろうなという印象です。ちょっとなんかもみ飽きた感ありますね。多分美術を見てる人からすると、まあ、ネオンの文字の作品ってちょっと見飽きたなっていうのはあると思いますけど、どうですかね、皆さんね。流行ってるくないっていう気はする、しますよね。ネオン文字の作品っていうのはね。まあでも、めちゃくちゃ売れてるそうですね、こういうのはね。値段で言うと、このアーチを見ていると、あ、日本にも来てたんですね。アスマックスさんが言ってますね。ネオンが来て。まあ多分、量産っていうか、結構簡単に作れる作品だからっていうのも、ある気はしますけど、まあ、
ネオ
彼
です
女
か。
の自分の、あ、そうですね。言ったら本人が作ってるわけじゃないので、
ああ、そっか。
つまり、
なるほど。
そう、文字は彼女が書いた文字をトレースしてる文字だと思いますけど、そうなんですけど、彼女が作ってる、外注するものなので、こういうものっていうのは、量産もできるだろうし、まあ、エディションがいくつあるかっていうのはちょっと、でもね、下を見ているとね、エディションありそうですね。同じ作品がいくつか、アーチの方では出てるので、値段もそんな高くないんですよ。50万円とか60万円とかなので、1個、売れているんだろうなっていう感じです。ちなみに、こうなんかマイベッドの作品もなんか最初日本で展示されてたみたいなことを文章をどこかで見て、ちょっとそれがどこで展示されてたのかちょっと僕は見てなかったんですけど、本当なのかな。ちょっとごめんなさい。アズマックさんが知ってたら教えてください。マイベッドが、ベッドの作品ですね。 あ、なんか日本でどうこうみたいな文章一文をちょっと僕ガーッといろんなサイトを漁ってた時に見て、本当にこれ日本で最初に展示されてたかなと思ってはいたんですけど、すいません、ちょっと調べきってない。
調べてきますね。
はい、というような感じですね。まあ、他にもペインティングの作品もあるんですけど、まあ、ペインティングの作品も似たような感じと言ったら失礼ですが、まあ、女性の、彼女の中絶の話だったりとか、まあ、彼女のお母さんの死に対しての作品だったりとかっていうようなことですかね。まあ、結構こうメモリー、彼女のメモリーから割とこう辛かった時期とかっていうのを作品に昇華しているような。作品がすごく多いという感じです。はい。ネオの作品、2007年くらいに森美術館で完成された、あ、ターナー賞の歩みの展示があったんですね。ターナー賞の歩みっていう、まあ、ノミネートされた人たちとかっていうの展示を森美術館でやったんですね。2007年くらい。この時に、新作を出してたという感じかな。そうですね。まあなんかすごく個人的な言い方、あ、でもなんか他にも展示、This is Life Without You っていう作品が、ペインティングの作品があるんですけど、ちょっとね、載せたらよかったの、ちょっとね、時間的に間に合わなくて載せきらなかったのもいくつかあるんですけど、まあ同じようにムンクの作品に、魂の孤独っていう作品があるんですけど、The Loneliness of the Soul っていう作品ですね。はい、上の一番上のあれです、一番このノートの記事の一番上の展示ですね。はい、ムンクの展示、ムンクの作品と彼女のその、トレイシーの作品が一緒に展示されている作品、企画展みたいなのをやったバーチャルツアーの動画が YouTube で上にあるので、後で見ていただければなと思うんですが、まあまあ、この影響があるよっていうのを大々的に言ってるので、まあ、それがついに叶ってね、横に並ぶようになったんだと思うんですけど、まあ、孤独とか苦しみとかっていうことですね。ムンクが題材にしてた内容を彼女も作品に、ペインティングで残している作品があるので、まあ、親和性が高いのかなと思います。
トレイシーさんは初期からそのムンクとこうつながりというかその、
影響を受けてたっていうのはずっと言っていて、
はい。
はい、で、そのコンセプトを似せたりというか、影響あるよっていうのが分かるような作品をかなり作っていた感じですかね。
その今に至るまででなんか次第に変化していくようなものってのは感じたりしましたか？まさきさんは。
そうですね。なんか、最初はやっぱムービーの作品がすごく多かったのに対して、彼女、その、もうかん、なんで、オマージュだなってのが分かりやすいような作品もかなり増えてきているので、もうかなり、こう、大々的にというか、ムンクと影響ありますというか、ムンクとシンパシーありますっていうのを言っているような感じですかね。うん。他にもちょっと載せきらなかったんですけど、マザーっていう作品があって、おっきな、ザ・マザーかな、はい、っていう作品、おっきなブロンズの作品が、あって、これも、ムンク美術館の外で展示があった2017年の作品なんですけど、これ後で追加で載せときますね。はい。ムンクが、そもそも幼い頃に母を亡くしているんですけど、はい、まあ、それに対してでもあると。はい、はい、うん、なんかそのコンペみたいなのがあったっぽいんですけど、このコンペで今優勝した作品なのかなと思います。要するに、オスロの、まあ、その最近できたムンク美術館の、なんか島にあるんですけど、それのこうパブリックアートを探すコンペで優勝をして、これが今要はパブリックで多分展示されてるのかなと思います。なんかザ・マザーっていう作品、ちょっと後に載せておきます。すごい大きい作品ですね。18トンもあるような作品なんですけど、 9メーターぐらいの高さの、作品がという作品で、9メーター、ほんま？ちょっとなんか写真では9メーターに見えないけど、9メーターって書いてありますが、というような大きな、まあ、スカルプチャーの作品もあるし、まあ、本当にかなりこうムンクに影響を受けているというか、ムンクの、まあ、その孤独とか苦しみとかっていうことにシンパシーを得ている作家なのかなと思いますね。まあ、他にもたくさん作品はムービーだったりとか写真の作品もあるし、自分の裸のポートレートの作品とか映像でも裸になってる作品もたくさんあれば、まあその今までも紹介したみたいに、まあ自分の中絶に対する作品だったりとか、まあ女性性だったりとかっていうのをかなり多く、ちょっまあこうメッセージ性が強い作品を作っている作家というのが、まあ彼女なのかなと思います。日本でちょっとまだまだ紹介されてない印象ではあるんですけど、こんな感じです。なんかちょっと一人喋りだったので、今回かなり早く参っちゃった。参っちゃった。
私がうま
参っちゃっ
く
た。いや、ごめんなさい。僕がバーって喋ってるので、すごく相槌打つ人も大変だろうなと思うんですけど、なんか他質問等あれば、下のにいらっしゃる方、コメントで言っていただければなと思うんですけど。
刺繍のくだりなんですけど、結構なんていうのかな、エリアって、先祖の紋章とか印みたいなものを、代々引き継ぐ意味での刺繍みたいなのがあるっていうのを聞いたことがあるんですね。
その部族とかによったり
そう
も
で
します すね。
ね。まあ、マークというか、紋章って、まあ、マークというか、パターンですね。で、そういうものをそのモチーフに使ってるっていうのは、自分のその伝、背負ってる何かしらの伝統とか、歴史の流れの中にある自分みたいなものを意識していたってことなんですかね。
どうなん、なんか、あまりその伝統のマークっていう、でもなんかイギリスのフラッグ、国旗を使ってたりもするので、なんかマークとかっていうことに対して全く度外視してるような印象では確かにないんですけど、僕が読んだ文章の中ではあまりそれより、そこの部分よりも、まあ、女性の手仕事であったっていうことの
行為
方
と
が取
して
り上げ
も
られが
意味合い
ち
の方が強
ない
っ
の
てことですね。
かなと、思います。
なるほど、ありがとうございます。
なんかその不揃いであるっていうことだったり、まあなんか見たらわかると思うんですけど、こう、なんていうの、綺麗に作ってないわけですよね。まあ、こうちぐはぐなものようにわざわざしてあったりとか、とか、まあ突き刺す、まあ針を刺すっていうことに、まあ意味合いを持たせてる可能性もあるのかなと思うし、そうですね。まあなんかそういう、なんかいろんなことが引っ張ってきてるのかなという印象でしたね。なんか彼女の作品の中、なんか、インタビューの、まあ、回顧録みたいなんですけど、ストランジェランドっていう作品の中では、なんかめちゃくちゃ、まあ、要はクレイジーで、まあ、拒食症でアルコール中毒で、子供のいない美しい女性っていうものになるまでの道のりっていうのはすごく大変だったっていうことが書かれていて、まあ、こんな風になるとは夢にも思っていなかったっていうことをもう本人にも言っているとっていうのがあって。でしかもなんかそうスペルミスもすごく多い内容だったらしいんですけど、まあなんか直接的であるっていうわざとなんかフィルターとかにかけられない、まあ生であるっていうようなことを、まあ貫くために、まあこういうスペルミスとかっていうのをそのままにしてるっていうふうに言われていて。
直さないっていうことなんですかね。
そうですよね。正しいものにこう寄り添わないっていうこと、まあ、ってことですよね。生であるっていうようなことを、まあ、多分大事にしているんだろうなっていう。
や、
っ
こ
ていう
れ、
のが。
年代が、その最初映像の作品が3つ並んでるじゃないですか、90年代中盤に。これ、ここに並んでるのが、1年ずつかな？ 96 年、7年、8年ですかね。で、最後がスーパーエイトなんでフィルムなんですよね。で、その前が、ハイエイトと、ミニ DV、DV カムですね。で、全部変えてるんですよね。
そうですね。なんか僕これに関してはちょっと詳しくなかったので、ちょっと何がどういう意味なのかあんまり追っ
一応、
てなかったんですけ
678
ど。
で古い順の記録メディアを切り替えていってますね。だんだ
ああ、
ん
なる
新し
ほ
くなっ
ど。
ていく並びになってる。
なる
あ、で
ほ
も
ど。
あれか、スーパーエイトに関してはあれか、そもそも、あれですね、デジカムよりも前にありますね。よりプロ用。
もともと彼女の、成功って結構遅、周りに比べてすごく遅かったので、金銭的に余裕はあんまりなかったかもしれないですね、そういう意
使ってるものがだんだん高くなってる感じがします。
味では。多分そうだと思います。ちょっとずつ、こう、名声がついてきて、まあ、そういうものに手を出せるようになったのかなっていう気はします。なんか最初の展示とかも、誰だったかな、ファーストだったかなとか、まあ、イギリスの有名な作家とかと友人だっただけで、でも彼女の知名度の方がだいぶ低かったんだけど、一緒に展示をさせてもらって、でそこからちょっと注目度が上がってみたいな歴史もあるんですよね。そうなので、周りの今いうイギリスの有名な作家の人たちと知り合いだったということで、まあ、なんか混ぜて展示をしてもらって、ちょっと遅かったんだけど、ちょっとずつ有名になったみたいな作家ですね。まあ確かにあんまりこう評価を受けにくい作品ではあるというか、ちょっとメッセージ性が強すぎるという意味ではかなと思う。有名になってからこういう展示をするっていう人は結構いるんですけど、無名な状態でこういうようなことを突き続けるっていうのは、いや結構しんどいなと思うん
な
で
か
す
なか
よ、
尖って
やってる側から
ますよね。
すると。尖ってますね、本当にね。でもこれが実ってというか、ちゃんと評価がちゃんとついてきたのはすごく正しかったなという感じです。いつくらいから巨匠になったんでしょうねとかっていうのは、そうですね、ロンドンオリンピックポスターからお土産持って帰って YBA では最初なかった、そうです、そうです、はい、ヤングブリティッシュアーティストとしては最初では違って、後々なので、ちょっとずつで。例えば1999年ではレーマン・モービン・ギャラリンっていうアメリカですかね、はい、アメリカの個展を、Every Part of Me is Breathing っていう展示会があったんですけど、ここら辺が1999年のこの展示の後に、ターナーの候補になったので、でマイベッドを展示しているので、この1999年あたりが、彼女に対すの中でもターニングポイントなのかなという気がします。で、あ、そうそう、もう一個、なんかあんまりゴシップは追ってなかったんですけど、1997年のそのロイヤルアカデミー、彼女が今教授をやってるところですね、ロイヤルアカデミーで開催されたそのサーチギャラリーって、チャールズ・サーチっていう人がいるんです、有名なキュレーターがいるんですけど、そのセンセーションっていうタイトルの展示会で、彼女の作品の、テントの作品ですね、Everyone Have Ever Slept With っていう作品が展示されたんですよ。で、だから1997年のこのサーチに認められてたっていう段階で、かなり、もう有名になってるとのが見える気がしますね。はい。そう、1980年代の、YBA のアンファンテリボーであったと。1980年の段階では、YBA に名を出してたのかもしれないかな。ちょっともうちょっと詳しく調べておけばよかったですね。はい、でもまあ、ターニングポイント、大きなターニングポイントは1997年のサーチでの、ロイヤルアカデミーで展示された、センセーション展のテントの作品が展示されて、で、彼女、この The Death of Painting っていう、絵画の死っていうような、 このイギリスの討論番組の生放送で、彼女がなんかコメンテーターじゃないんだろうけど、まあ、なんか討論番組に呼ばれたらしいんですよ。で、この時にベロベロに酔ってたらしくて、めちゃくちゃ悪態をついてたらしいんですね。
なるほど。
で、これがメディアにめちゃくちゃ取り上げられたらしいんですよ。
どっちの扱いでいい、好意的
い
か。
や、もちろん悪いってことですよね。生放送だしっていうのもあって、もうカットされない状況で多分いろんなこと言ったらしいんです。ちょっとゴシップあんま追ってなかったですけど、があって、まあ本当になんか昔のロックンローラーみたいな、
そう
なんか、こうね、ドラッグ、酒みたいな、
なんか、
セックスみたい
おめ
な、
で
なん
き
かそう
た
そう。
ヒッピーというか。
そう、なんかすごいパンキッシュな、彼女の人生っていうのもあって、写真とかも見るとね、結構いかちい感じなんですけど、はい。のもあって、まあなんか、そうですね。なんかちょっとこう、バスキア感あるというか、なんか本当になんかそんな感じではありますけど、はい。これが多分結構メディア的にも有名になった。ので、その後1999年のそのターナーの梱包になるという、だからここら辺ですかね、1997年、98、9年あたりがぐっと来てる感じですね。で、2011年に、2005年とかにはテートの展示、テートとか、2008年はロイヤルアカデミーの展示をしてたりとか、シドニーでもね、2010年展示してたりとかっていうのがあった後の、2011年の12月に、今のロイヤルアカデミー、王立アカデミーですね、のドローイングの教授に任命をされて、まあ、フィオナ・レイとともに、1768年のアカデミー創設以来初の女性教授の2人のうちの1人になったと。はい、そうなんですね。だから、1768年から、大学がある王立アカデミーなんですけど、2011年にようやく女性教授が初めてだったんですね。ずっと男性教授だったんですね。なんかちょっとこれはあんまり知らなかったですけど。
半世紀ぐらいってことですかね。53年。
すごい。
お。
768年からだ
あ、
から
700。
300、
あ、ね。
そう、1768年。
めちゃめちゃ。
240年ぐらい間はずっと男性の教授だったっぽいで
しい。
すね。はい、フィオナ・レイと一緒に任命されたっぽいので、突然に2人採用になったみたいな感じですかね。ということが書いてありました。はい、まあそんな感じでですね、まあ、イギリスではかなり有名な、アーティストの一人のトレイシー・エミンを紹介いたしました。
ありがとうございます。
はい、こんな感じで今回は終わろうかなと思います。皆さんどうもありがとうございま
こち
す。
らこそありがとうございます。
はい、次回は、誰か全然決まってませんが、2週間後の第4ですね。10、26日かな。はい、の水曜日の夜9時からまたやろうかなと思います。なんか、リクエストがあれば言っていただければなと思うんですけど、毎回悩むので、はい、なんかこれに対してみたいなのがあったら教えてください。告知、あとこのアーカイブとこのノートの記事はもうちょっと整形をして、僕のノートなりブログなりポッドキャストなりでアーカイブ聞けるようになったりします。あとは、いろはにあとさんの方でも、記事が上がります。
まさきさん、これ、取り上げていただきたいアーティストの方をリクエストする際は、どこからまさきさんにメッセージを送れば
あ、
いいですか？
何でも大丈夫です。ツイッターなり、ノートのコメント欄なり、なんか、いろんな、僕に届けば何でも受け付けるので、
何やらまさきさんが
なん
最
か、
近、新しいメディアを触ってらっしゃるっていうような噂を聞いたんですけど、ディスコードとか。
新しいメディアを、あ、ディスコード、なるほど、なるほど、はい、ディスコードの方でも、もちろん、コメントいただければ嬉しいんですけど、僕のリンクの方に、ディスコードに入れるようになってますので、無料で入れる 美術系のディスコード運営っていうほど運営ちょっと回ってないですけど、あるので皆さん入っていただければなと思います。はい。はい、で、もう一個告知というと、アート大阪が、今月末20、8、9、10、8、9、10じゃ、28、29、30があるんですけど、にアート大阪があって、その時期に合わせて、僕の作品が大阪の県ファインアートというギャラリーで、展示があるので、アート大阪にお越しの際、僕も、在廊してます。28、29、30は在廊してる予定なので、アート大阪にお越しの方は、ぜひ、新作も2つ出したりするので、お越しいただければなと思います。はい。はい、お待ちしてます。そんな感じで、じゃあ、すみません。ありがとうございました、皆さん。
こちらこそ、ありがとうございました。
はい。では、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。良い夜をお過ごしください。では、失礼します。
失礼します。
はい。